用心の罪深い生活を洗い流して清い信仰を持つようになるといういわば違法の人間が神の国に入る入り口だった。これが洗礼で、私たちのヨハネはその一番下の入り口へとユダヤ人たちを導いた。そしてお前たちは一から出直せ、違法人同様だ。いいや、ゼロから出直すんだという意味ですね。お洗礼を授けた、ね。まあ、このような説教を、強烈な説教を実はイエス様のもとに集まった群衆が聞いていたんです。きっとこのイエスという言葉、バプテスマのヨハネがイエス様を指し示した。私じゃない、この人だと時に、みんなバプテスマのヨハネに導かれて、弟子たちもそうでしたけども、このイエス様についていった、今度は。だからこのイエス様からも素晴らしい言葉を聞こうとしたんです。しかし同時にですね、このきっとイエスという方も、私たちの心に潜む罪を引きずり出して、私たちを本当に作り変えてくださる。まさにこれから厳しいお説教が始まるんだと、こうじっと緊張して身構えていたに違いないのでありますね。さあ、その時に語られたのが、幸いなるからですよ。イエス様が口を開いた時に、人々の予想と反した言葉が飛び出したんですね。人々は意外性とともにびっくりした。またびっくりした。幸いなるか、心の敷物よ。悔い改めて、バプテスマのヨハネから洗礼を受けた者たち、あなた方よ。幸いなるか。私はあなたを祝福します。そういうメッセージだったんですね。皆さん、私たちは、イエス様のメッセージというものは何か、イエス様の教えとは何か、それは、幸いなるから、なんですよ。キリスト教の教えは何ですか？幸いなるから、これなんです。イエス・キリストは罪と、罪の重荷を背負う人間に勝って、砕かれた人間に勝って、あなた方は、幸いな人たちですよとメッセージをしてください。教えてください。心なしき人たちよ、今悲しんでいる人たちよ、柔和な人たちよ、義に植え替えている人たちよ、あれゆかい人たちよ、心の清い単一な心を持っている、一つ心を持っている人たちよ、平和を作り出す人たちよ、義のために迫害されてきた人たちよ、あなた方は幸いだ、幸いだ、幸いだ、八つの幸いが語られ、繰り返し語られ。そして神の国はまさにそのようなあなた方の真ん中に来ているんだと、この祝福を続けられました。人々は驚きました。口裏いて出た言葉は、バプテスマのヨハネあの鋭い厳しいマムシの子たちだ。彼らの肺腑に抜くような鋭い裁きの言葉ではなかったんですね。イエス様はご死にすがる者にはもう神の国が開かれていると言わんばかりに、私はあなた方を祝福する、祝福された人たちだった。やめる人々、哀れな人々、誰からも愛されないような自らの罪の重荷に気づいた人たち、驚き同時にこの言葉に彼らは平安を抱いたんです。招かれ愛されているという、神様に受け入れられているという、何とも言えない喜びを感じた。こんな私は裁かれて当然指摘されて当然、どうしようもないこの私、神様に受け入れられ愛されている、幸いなものなんだと何度も何度も何度もおっしゃっている。その恵みを表しているんですね。すべて重荷を負って苦労している人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。正しい道を生きようと思いつつ、不 努力もします。しかしその努力を重ねれば重ねるほど自分の醜さ、弱さ、足りなさを自覚して、本当にほどほど疲れ果てている人たち、人生のさまざまな矛盾が自分に降りかかってきて、なんでどうして、その重荷に潰されそうになっている人たち、理不尽な出来事に出会い、人に打たれ、社会に傷ついて、本当に心を弱っている人たち、私のところに来なさい。私があなたことを休ませてあげます。イエス様は招かれました。招いていらっしゃいます。私があなたを祝福する、幸いなるかな心の貧しき者よ、幸いなるかなあなた方心の貧しき者よ、こういうふうにおっしゃいます。皆さん、心貧しき者というのは夕べのない人のことでありますね。自分には本当に頼るものがない、頼る人もいない、いや、この自分さえ実に当てにならないもの、罪深いもの、弱いものである、惨めなものであることを知っている人です。自分の貧しさ、弱さを、醜さを、汚れを痛切に感じている人です。自分の失敗や挫折や罪深さ、弱さ、その全ての重荷を負っている人が、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス様の教えは、バプテスマのヨハネの教えとは全く逆だったんですね。そしてバプテスマのヨハネのメッセージによって心砕かれて心虚しくなった人たちに対する大きな祝福のメッセージだったんです。ではイエス様の教えからですね、バプテスマのヨハネのような神の義や清さや、また罪の悔い改めに対する厳しい教えというのはもうなくなってしまったんでしょうか。ヨハネ8章に、皆さんもよくご存知の簡易の現場で捕らえられた女の人の話が出てまいりますね。終始の経緯です、まあ、一人のこのミラな行いをしておりました、立法に反するこの女性をですね、現行犯で捕らえてね、ユダヤ教の教師たちがね、立法学者、パリサイ人たちがね、その女性をね、引きずり出してですね、群衆の前に、そして何よりイエス様の前に引き連れてきたわけでありますね。もう一本、男はどうしたと言いたくなりますよね。男がやったことなんですね。そして本当にこう、ひどい状況の中で死を覚悟して、本当にこの身を縮ませているこの女を真ん中に引き出してですね、男たちの好奇心の目にさらされたその女性を、その女性を指さしてですね、イエス様に向かって、イエスよ、この女をどうするか、どうするのだ、イエス様を裁判官に仕立てようとしたの。立法によれば、モーセの立法によれば、正しいモーセの立法によれば、石打ちの刑であります。人々が罪を憎むという意味で取り囲んで石を投げて殺してしまうんです。残虐な刑です。あの日も残虐ですから、そんなに石打ちの刑というのは、実はユダヤの社会でもね、起きてはそうだけども、そんなになされることはなかった、こういう刑を実行することはなかった。だけどイエス様がもし許せというのは、イエスは律法を犯すものだということだし、イエス様が許せとは犯すことになるし、イエス様が石を打てといえば、イエス様は愛を解きながら厳しい男だぞという、これは罠だった。イエス様を打ったら罠だったんです。イエス様がこの時に彼らに背を向けておられましたけども、イエスよ、どうするかという言い続けるこの者たちに、やおら立ち上がってですね、 有名な言葉を発せられました。あなた方のうちで罪のないものが